教えて
訪問診療。
スタジオには医療法人翼翼クリニックから今月は医療ソーシャルワーカーでいらっしゃいます森川康成さん、そして菊池舞子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
訪問診療っていう ね
元気いっぱい、ね、
両手は、ね、
いい元気ガッツポーズで
そうですよ。
ありがとうございます本当に。
で始まる前までずっとね森川さんがいやとにかく菊池さんの声が綺麗。
そうなんですよ。
ずっともう、まあ、あの舞子さんももうなんかちょっと困るぐらい言ってます
ね。出る言葉出る言葉が綺麗すぎて
ちょっと止まりますよ。
しゃべれないなと思いなが
らこんなこと言うんですよ。
びっくりする。悪口です。
ほぼ悪口。いやほぼ悪口ですよ。いやそれはないですよ。悪口ではないけど、しゃべりにくいのはしゃべりにくいですよ。もんね。いやいや、そうなんですか。でもやっぱりその
びっくりしますよ。
いや
そんな言葉あったんですかっていう。
あ、言葉がってこと。
言葉もそうですし、
いやじゃあちょっとそこら辺が飛び出てくるかもしれないのを聞いてらっしゃる方もね、
そこをちょっと注目していただいてですね、
ちょっと待って、やっぱりほぼ悪口
でしょ。
違います
よ。ひどい。
いやでもそれぐらい、ね、皆さん聞いてくださいよってことですから。
そうですね。
いやこのコーナーも2年目に突入ですけど、でも改めてなんかこう思いとか感想とかお持ちですか。
そうですね、うん、まあ、去年から始まったこの回、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、本当にいろんな経験をさせていただいて、実際それこそラジオに出演させていただくってなかなかねないことなので、はい、いろんな緊張感だったりうまく伝わってるのかなとか思ったりする中で、はい、まあ、患者さんからも聞いたよとかいうふうな ね、
嬉しいですね、
これね嬉しいですね、うん、聞いたり、まあ、実は僕のねあの家族も聞いたよ、うん、あんたの声ちょっといまいちやなとかいうことをね言われたりだとか。でも、
う
ん、まあ、それでもねいろいろ発信できたことはすごい。
待って今ちょっと舞子さんなんか言いそうになりましたよね。
ちょっとどっか言ってくれるかなとも思ったんですけど、
なんかねフォローもなかったって今ね。
いやいやちょっとそこ寂しいな、
寂しいなっていうね、
いうような感じ。まあでも今後もね引き続きあの番組をさせていただけるいうことで、また、うん、新たにですねいろんなテーマをね持って訪問診療のことを、はい、在宅医療のことをです ね発信できたらなと思っておりますので、はい、お願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
でも僕も、まあ、ラジオ聞いてる方もそうだと思うんですが、訪問診療っていうのがようやく分かってきた。やっぱ分かんなかったんですよね。言葉だけだったらそれぞれいろんな想像をしてたんじゃないかなと思うんですけど、一番この1年間コーナー続けて今2年目に入ってますけど、はいはい、僕の心の中で思ってるのは、やっぱ絶対訪問診療だなっていうのは思ってます。やっぱ家で過ごしても何も変わらず、ね、過ごせることができるし、イコール、まあ、クオリティオブライフっていうほど大げさじゃないかもしれないけど、自分の人生を大切にできる方法だなっていう気がしますね。
家の中で大事にされていることをそのまま継続できたりもするかなと思うんですよね。
そうですよ
ね。家の中でじゃないとできないことも多分たくさんあると思いますので、やっぱりそれを続けながら、ね、あの定期的な診察だとかもさせていただきながら、まあ、その人、ね、よく言うその人らしい生活っていうね、 そうその家庭家庭においてあると思うので、そこに寄り添えたら、まあ、訪問診療としては、あ、よかったんだなというふうに、ね、思うところではありますね。
そうです。もちろんその患者さんにも寄り添ってくれるし、お宅にお邪魔するわけだから、そのご家族ととことん寄り添ってくださるっていうのも、ああそうなんだと思いました。
そうですね、やっぱり患者さんだけではなくて、ね、っていうことがやっぱり大事なところなのかなと思いますの で、 ね、 そ
うです
よね。
まあ、森川さんがあまりに言ったんで、もう菊池さんあまり喋らないっていう。
いやもうここからここから
ですよ。あまり喋らなくなったじゃないですか。
いやもうここからですよ。
本当ですか。
ここからぐんぐんきますよ。
ぐんぐんきます。
これはもう、
いや、じゃあちょっと改めて訪問診療について説明というか、
ね、あ、いいですね。
こんなもんですよと、まあ、大体分かっている方多いと思うんですが、はいはい、改めてじゃあ菊池さんから、
はい
はい、お願いします、
はい、うん、もう簡単に言うと、定期的に病院に行かなくちゃいけない人で、かつ病院に行けない人のための診察の形態だと、
まあ、はい、そうですね、
そうですね、
まあ、簡単に言うと、
簡単に言うと
そうですよ、
はい、
う
んうん、
あとはまあ僕はさっき喋りすぎたんでねそういうことですよね。寄り添ってくれるし、ね、生活も変わらないしということですよね。
ご自宅でご生活をされてらっしゃるので、うん、例えば体調が悪いこととかもやっぱりあるかと思うんですよね、はいはいはい、なので、うん、まあ、夜もだし、例えば土曜日、はい、日曜日だとかそういったことって分かんないじゃないですか。なので、まあ、そこも含めてその24時間対応させていただいて、はい、まあ、ご相談だったり体調を崩された時にはですね、うん、まあ、往診という形でですね、うん、どんなですかということで伺ったりいうこともさせていただくので、はい、やっぱりトータルで、はい、あの患者様を見させていただくっていうような形が、うん、まあ、訪問診療の良さでもあるのかなというふうに思いますね。
あと勘違いしやすいのが、うん、なんかこう悪くなった時に先生に来てもらうっていうイメージが僕も最初あったけど、うん、そうじゃなくてその、まあ、少なくとも月1回はこう定期的に見ていくということですね、訪問診療っていうのはね。
そうですね、うん、もうあの具合が悪い時だけっていうのは往診という形であったり、
そうです
よ
ね、違うんですよね。
そうですね、うん、ちょっと形態が違いますね、
うん、はい、まあ、だからこそ24時間365日、ね、もしくはそのずっと寄り添えるという、
そうですね、ことかなと。それこそ本当に定期的に診察をさせていただいてないと体調がわからないんですよ ね、
そりゃそうです
よね。体調が悪い時にちょっと来てください言われてもわかんないんですよ。
それはわかんないです
よ
ね。
なのでやっぱり一番大事なのは定期的な診察があって、24時間対応させていただくんですということをね、じゃあ大事にさせていただいてますね。
利用されてる方、まあ、いろんな方をご紹介いただいたり、まあ、僕も本を読ませていただいたりしました、
はい、
どうでしょうか。でもどんな方がこの訪問診療を利用されてるかっていうのをラジオ聞いてる方にまたちょっと改めてご紹介、まあ、いろいろ幅広いと思うんですが、どんな年齢とかもバラバラ、うん、様々これは、う
ん、はい、特別に年齢の制限はありません、
う
ん、
ほうほう、
はい、
そうですか。
そうですね、はい、うん、もう生まれたばかりの子どもさんから、はい、高齢者の方も90歳100歳の方まで年齢は本当に幅広いので、うんうん、年齢の制限というものはありません。
ない、
はい、
じゃあその症状を、
そう、はい、症状はまあその慢性的に病気があって、うん、はいはい、病院に行かなければいけない、
うんうん、
お薬をもらったりとか、はい、先生の診察を受けなきゃいけない、ええという方が対象になりますね、
うんうんうん、はい、じゃあ大体の方は
そうですね、うん、対応させていただいて、
はい、状態的には例えば、まあ、それが、まあ、生活の中にこう、うん、例えばそういう症状とともに進んでいらっしゃる方、もしくはちょっとこう、うん、めっちゃくちゃちょっとこう重たいというか辛い状態の方でも大丈夫なんですか。
はい、もちろんです。あ、そう、はい、
まあ、病院と一緒っていうイメージ。
そうですね、まあ、どうしても、うん、医療的なことに関しては病院でできること、在宅でできることってやっぱり多少なりとも違ったりするんですけれども、ね、うん、でも家だからこそできることもあったりするのか、まあ、家のという空間の中でその人らしい生活でやっぱりその人が思うちょっと苦痛だとか、はい、そういったところを、まあ、治療的なことだったりお話を伺ったりだとかいうことで、ご自宅でもできることっていうのはあるのかなと思いますね、
うん、医療処置っていうのは、まあ、これ一つ一つこうお伝えしていくとたくさんあると思うんですけど、じゃあ大体の医療処置っていうのはご自宅でもできる可能性がある。
そうですね、まあ、その病院みたいに大きな機械が必要、 CT とか MRI とか、ね、そんな大きな機械が必要な検査となったりすれば、うんうんうん、ちょっと病院に行ってもらわないといけないと思うんですけども、うんうん、はい、それ以外の、まあ、点滴であったりとか、
はい、
あとこうお口から、ね、食事が食べれなくなった方の栄養の取り方とか、はい、傷の手当てとか、うん、そういったところは一通りできるようになっています。はい、
森川さんもその医療ソーシャルワーカーとしてご活躍だと思うんですが、まあ、大体のことはなんとなくイメージとすればできたりするっていうイメージ。
そうですね、うん、まあ、大体のことは、うん、まあ、病院さんのようにっていうわけにはいかないかと思うんですけれども、ご自宅ではご自宅なりの、まあ、患者さんにお願いする部分だったり、ご家族様にお願いする部分もあったりするんですけれども、訪問診療でもですね、まあ、ちょっとご自宅にアレンジしながらいろんな処置をさせて、まあ、それこそ先ほど言ったような点滴だとかさせていただいたりだとか、まあ、傷の手当てだとか、まあ、いわゆるしんどいとこ苦痛のちょっとを取り除くような、 あのケアだとか、処置だとかそういったところはあのご自宅の風で、あのさせていただいているのかなと思います。
まずはちょっと相談を、ね、多分していただくと見えてくるんだろうし、親身になってお答えいただけるんだろうなっていうのは、まあ、本当に皆さん分かっていらっしゃると思うので、まあ、まずはじゃあ相談をしていただいてということですけれども、これも一言で言いにくいのかもしれませんけれども、訪問診療と例えばじゃあ病院に行きますよという外来ですよね、
はい、
ここのまあ違いっていうのはいろいろ見てらっしゃってどんなところだろうな、まあ、それぞれいいところもちろんあるとは思うんですけど、どんな部分だなと思われますか、これは。
そうですね、まあ、その交通手段であったり、
はい、
はい、コロナの感染予防であったり、そういったところは大体皆さんこう想像がつくところではないかなと、はい、思いはするんですけども、うん、私が一番この在宅医療の魅力というのを考えたときに、はい、自分の生活を先生に見てもらえる、
ほうほうほう、
生活の仕方をね、
はい、
やっぱりこうカーテンを閉め切って生活していたりとか、電気もつけずに生活していたりとか、
はいはい、
そういったこう生活の部分も、うん、先生の目で見てもらえるっていうのは、うんうん、すごく大きなメリットだと思うんですね。
そっか、そこは外来じゃ見えないですもんね。
だからこそこう生活の中でその方の人生の生き様とか趣味とか
いう ね、確かに分かる、
そういうところも先生とお話ができるっていうのは外来では絶対できないところなので、
そう、
私はそういうところが在宅医療のメリットだなと思います。
そうか、もちろん外来でもある程度は想像してくださるだろうけど、うん、でもそこのお宅にお邪魔して見える情報量って多いですからね。
多いです、多いです。
だから森川さん、それ来られるからって言って特別なことをしなくていつも通りでっていうのはそういうことなんですか。
そうなんです、もう日常の中の一つなんですよね。
あ、その方がお互いいいわけですね。
そうです、そうです。
森川さん、他に何か。
そうですね、まあ、よく考えられるとしたら、やっぱり時間かなと思うんですよね。
ほうほうほう。
やっぱり病院受診をするときって、多分診察に待ちます。診察終わりました、
確かに、ね、
会計を待ちますっていうことがちょっとあって、うんうん、やっぱり体的にもちょっと待ってる時に体調悪いなっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、うん、はい、訪問診療の場合はですね、やはりそういった待ち時間っていうようなことがまあないのかなと、うんうん、それこそご自宅でその好きな場所で好きな格好でおっていただけるっていうところなので、うん、そういった体的なこともそうですし、まあ、もしかしてそれは精神的なところもそうなんです、はい、かなというところ、そういった時間の違いっていうのもあったりするのかなとは思います ね、う
ん、まあ、まずは先ほどもお伝えしたように相談していただいて、はい、聞いていただいて、はい、ということになると思うんですが、どちらにこれは相談というかどういうふうな流れにすれば一番いいんですか。
はい、かかりつけの先生がいらっしゃったら、
はい
はい、まずはそのかかりつけの先生にご相談いただければと思います。
ちょっとでもドキドキしない？
しない、しない。
ハードル高いですよね。
いや、僕ドキドキするな。ちょっとなんか、いや、俺じゃあ現地子かなみたいな感じ。遠
慮しちゃいますね。
いやいや、先生そう思ってないよ。こっちが逆に思う。
あ、そうですね。
それでもやっぱり一応先生に言った方がいい。
そうですね、
まあ、そりゃそうだね、勝手にはできないもんね。そりゃそうだ、
やっぱりそれまでのね、うん、この先生、今までの先生が見てきた病気のこととか体のことっていうのは、
う
ん、先生が変わるときには教えてもらわなくちゃいけないので、
もちろんそうですよ、
ね、やっぱりかかりつけの先生にご相談いただくというのは一番ですね、
うん、まあね、今の時代それでどうこうって先生言う人もいないだろうしね。まあそうね、
ただね、言う方はちょっとハラハラしますよね。
ハラハラするけど、まあその本人かもしくは家族に言ってもらうとかね。
そうです
ね。とりあえずちょっといい感じでまずは伝えていただくと、
ね、
それはダメとかないから、そこから道が ね、見えてくる
ので、
まずはじゃあ先生にという か
第一歩ですね。
そうですね。ぜひちょっとじゃあそういった形で相談をしていただいて、その前にまあ知りたいことがあれば翼クリニックさんに、ね、はい、聞いていただいてもいいわけですからね、
直接お電話くださっても、
ちょっとまず連絡なんかもしていただけたらなと思っております。
じ
ゃあ新しいクールもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎回リクエスト曲いただいております。今日のリクエスト曲は新沢俊彦さんの虹という、これどちらの、
はい、はい、私のリクエストです。
マイコさん、はい、はい、
これなんで、うん、私保育士を新卒でやっていた時にですね、そうですか、はい、あの保育所ではよく歌ってました。あ、小学校なんかでも合唱曲として結構有名な曲なんですけど、うんうんうん、子供だけかなと思ってたんですけど、うん、実は80代の方からもこの曲元気が出るよねっていうのを聞いたことがあって、
あ、そうですか、
まあ、本当に老若男女問わず慕われている曲だなんだなと思って、うん、今回はリクエストさせていただきました。
わかりました。じゃあちょっとお聞きいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。